めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。先週からですね、オープニングテーマをドキにしていきなり始まるというスタイルに更新してまいりましたので、今回はですね、ですね、映画の話をしようと思いまして、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますと。
はい、見るものに偏りのある秋です。お願いします。
どうでした。はい。一応ですね、映画といえばこのラジオでカズ市長もお呼びするんですけれども、最近普通の映画の話をしたいと思います。はい、ですね、ハッピーサイエンスフィルムとかあんまりですね、気をてらったところではない話をしていこうかと思います。思いますので。
だってその、ね、普通の映画の話をする人を探す方が難しいという。
うん、そうですね、だから本当にね、見てこう、あ、いいなっていう感じの映画の話をしようと思いましたので、
はい、
今日はとりあえず冒頭にですね、一つしたいなと思ってたというよりも、秋市長の方からしたいねっていう話をいただいてた、スターウォーズの話を少ししようかなと思いまして、はい、うん。で、今、エピソードが確か8になるんですかね。
8ですね。去年の12月15とかだったと思うんですけども、エピソード8の公開になりました。
うん、
で、まあ、賛否両論ですよね、非常に。古くからファンの方で、どっか TBS からあれか、構成作家されてる方っていうか、あれですね。これはスターウォーズじゃない。ファンを冒涜してるのを絶対許さない、最初から作り直すみたいなことをすごいおっしゃられてる方とかいらっしゃるくらいですね、なかなかの問題作ではありましたね、でも僕はすごく楽しめたんですけどね、やっぱり、古くからのファンの方っていろいろこう思い入れとかがありますからね、そこにはちょっとこ う, うまく噛み合わない
確かにですね。まあ、とりあえず、ふとですね、前、ラジオやってる、カズシの方と話した時にですね、
はい、
スターウォーズ最近荒れてますね、みたいな話をしたら、いや、俺、スターウォーズ嫌いだから、一本も見ていないという、男らしい話をいただいて、ああ、世の中には一本も見てない人もいるんだ、と思って。そうそうそう、
まあ、わかるんですけどね、なんでしょうね、こう、SF ファンの方って結構細かい設定の爪みたいな部分に喜びを見出す方とかも多いじゃないですか。で、そういう意味で言うと結構雑なんですよね、スターウォーズシリーズっていうのは。で、例えば今回のエピソード8でも、序盤でですね、爆撃機みたいなのが出てくるんですよ。で、宇宙空間なので、普通にしてれば当然その爆撃機の爆弾っていうのは自然落下で下に落ちていかないだろうけども、それが落下していってとかですね。というところで、いや、それちょっとおかしいんじゃないみたいなところに見れる方とか。
宇宙空間で爆撃機が。
そうで、それはね、こう、書いてはいないけど、ちょっと精神剤出てんじゃねえとかっていうふうに、こう、広い心で捉えられればいいですけども、そういうところがちょっと気になり始めちゃうと、なんか、あれもこれもちょっと子供っぽく見えちゃうところがスターウォーズシリーズだとかだと思うんですよね。でもそれに出すと結構フォースの力からして、何で説明できるんだっていう力ではありますから。
あれ、日本語で理力って書きますよね。
あ、そうそうそう、そうなんです、
ね。断りの力って書いて。
断りの力、そう、理力。で、まぁ、今回は、ね、フォースチャットって言って、ね、今までもありましたけど、遠かなというところで、ご思念を送り合ったりとか、そういうものの表現がですね、より、こう、こんなことできちゃうの的な、表現に変わっていたりとか、まあ、そのあたりとかもこう古くからのファンの方ですね、まあ、ちょっと引っ張っていった絵で、まあ、最たる部分としてはやっぱりルークスカイウォーカーの扱いが良くないと、いうところでもやっぱり
ちゃんと片腕メカになってるんですよね、ずっと。
あ、なってます、なってます。なんかそういう以前からの流れっていうのは綺麗に踏襲はしてるんですよね。 た、まあ、いわゆるこう、エピソード1、2、3、いわゆるルークっていうのは、まあ、赤ちゃんの姿でしか出てこないので、
うん、
まあ、ファンにとってはものすごく待ったルーク・スカイウォーカーなんですよね。
うん、
4、5、6の6以来なので、まあ、30年とか待って現れた、その、サーナの生死の中での、ルーク・スカイウォーカーが、まあ、こういう扱いにしちゃうんだっていうところで、うん、これはちょっと許せないという方も多かったですよね。
うん、まあ、あの、みんな大好きなスター・ウォーズっていうか、うん、我々の中のスター・ウォーズっていうのは4、5、6の、ですよね。あの、4でルークとかハンソロとか出会って、
はい、
それがヒットして、で、帝国の逆襲があったの。
そうです、
ね。で、デススターが出てくるのが確か、あの、帝国の逆襲ですよね、確か。
ね、デススター自体は4からあった、
ね。ああ。
で、4のラストで、ルークが、デックスウィングっていう戦闘機に乗って、フォースに導かれながら、こいつ、あの、デススターの弱点にミサイルを打ち込んで、ハンダルが勝つところで終わるんですよね。
うん、
うん、で、その別で、まあ、帝国軍が盛り返してきて、
うん、
で、エピソード2って書いてあるファイブですね、うん、エピソード6で、帝国軍がもう一個新しいデススターを投入して、
うん
うん、で、それを、また、ルークというか、共和国軍が倒して、
うん、
まあ、大団で終わってるっていう感じでしたね。
うん、あれ、だって6であれ、帝国の皇帝死にましたよね。
そう、パルパティーン皇帝はそこで死んでるんですけども、
ね、
うん、なんかね、7ではそのファーストオーダーっていわゆるこう帝国軍の残党みたいな方々が出てくるんですよね。
うん、
で、まあ、そこをしっかり仕切ってる人もいるんですけども、うん、パルパティーンのような扱いなんですね。うん、その方の、まあ、これ、ネタバレになりますけど、結構たっぷりあれですけど、エピソード8で死んじゃうんですよ、
おっと。
で、あの、エピソード7と8自体も、多分1ヶ月も経ってないぐらいなんですよね。
あ、
うん、話の流れとしては
。7でまた、あの、もっとすごいデススターみたいなのを、確か壊す話なんですよね。
スターキラーっていうですね、
うん、
非常に、協力版でスターみたいなのを使って、
うん、
で新共和国の首都の惑星連合みたいなのを星ごと破壊してしまったんです。
うん、
で、まあだからまあいわゆる共和国側はもう壊滅的な状況にある。
うん
うん、で今度のエピソード8では、ファーストオーダーというその新しい帝国側のボスが、うん、まあ、お亡くなりになって。
うん、
まあ、非常に混乱状態にある。だどっちも今、指導者も機能していないし、
うん、
っていう、あれ、この子、何人と最後畳むのこの話、みたいな状態にはなってるんです。
うん、でも、あの、いまいちよくわかってないんですけど、あれ、はい、共和国対帝国というのは、なぜに争ってるんですかね。
もともとは、金河共和国みたいなのがボーンと一個あったんですよね。
ええ、
で、その共和国の中の一つの星が、通商連合っていう、なんか、まあ、商人たちの連合かなんかにですね、襲われるというか占領されてしまって、で、それを、共和国議会に抗議をしに行くみたいなところから話を始めているんです。
うん。
うん、で、その襲われていた星に、
うん、
あのその後にですね、帝国の王様になるパルパティーンが潜んでいて、
うん、
で、その、いや、僕らかわいそうですよねっていう同情票を集めながら、
うん、
共和国議会の中でどんどんどんどん権力を増していくんです。
うん。
うん、で、結果的にパルパティーンはその共和国議会を掌握して、自分の好きなように法律を変えたりして、で、しまいにはジェダイはもう必要ないからって言って抹殺をし始めるのがエピソード3。で、それで共和国が滅んで、帝国が誕生するんですよ。でもまあ、スターウォーズの世界って非常に広い世界なんで、全ての星がそれでなびいているわけでもなくて。まあ、 まだ共和国ってよりとかっていう星に、うん、まあ、頼ってですね、あのレイヤ姫とか、
うん、
まあ、いわゆる反乱軍みたいな形になってますけども、
うん、
で彼らが、帝国を倒して、まあ、平和を取り込ます、
うん、
戦っているというのは大きな流れですね、
うんうん、なるほど。じゃあ、あのあれですね、共和国の国の中が、まあ、あの、あれですね、あの、先制君主制みたいな国を作っちゃったみたいな形で。
そうですね。
形で、うん。
うん。それはもう長らく続いて、議会自体が、まあ、あまり機能して、腐敗していてとかですね。
うん、
まあ、そういう、どっかで聞いたことあるような、こう、政治的なニュアンスとかっていうのも、やっぱり裏ではあって、
うん。
でそれがそういういわゆるシスって言われる、
うん、
ジェダイの反対側の存在ですね、
うん、
の台頭を許してしまったっていう感じですね、う
ん、なるほど。今のところそのあれですよね、あのそのフォースを使えるのはそのシスの人たちと一応ジェダイの人たちの、
そうですね、
の
彼らがいるんです、うん、
でフォースとは何ぞやっていうのはちょっとまだ謎なんですよね、うん、ずっと、
まあ、いろんな解釈があるんですよね。先ほどおっしゃられたように、
うん
でもあるし、
うん、
でオーラのようなものっていう考え方もありますしね、
うん、
でですねエピソード1ではイディクロリアンっていう単語が出てきて、イディクロリアン、あの血液検査とかするとその人のイディクロリアン病っていうのが分かるんですよ、
うん、
でそれが多いとフォースが強いみたいな新しい設定が入って、
うん、
でそうなると、あの今度は遡るとエピソード5でヨーダが言っていたフォースっていうのは、うん、まあ、自然のどこにでも宿るんで、あの、うん、それをその力を借りてみたいな話とまたちょっと食い違いが出てきてしまう、
うん、
だからまあ作ってる側はもうフォースの定義っていうのはもう一つなんか、
うん、
シャキッとできてないんですよね、
うんうん、
で今回は、また原点回帰というかエピソード8ではまたヨーダが出てきて、
うん、
まあ自然からどこにでもあると、
うん、
その意志にも君にも宿っているねっていう話に戻ってありました、
うん、まあ、具体的にあれですよね、あのレーザーブレードが抜けるっていうところですよね。
ところがですね、今度エピソード7では、
ま
あ、ジェダイでも何でもない人がナイトセーバー使って戦ったりしてたんですよ、
ね、あれ抜けちゃうんですか。
抜けるっていうボタンを押すと普通に出てくるって。ポンポンポンっていう、あれ僕はあのフォースかなんかが
ね
威力を発揮してる音だと思ってたんですけども、まあ、全然そんなことはなくて、
ああなるほどね、
でそれで考えてみると、うん、あのエピソード3にグリーバス将軍っていうのが出てくるんですけど、
うん、
で6本出てくる、で彼ってアンドロイドサイボーグなんですよね、
うん、
だから当然フォースは持ってないんですけど、
うん、
あのジェダイの刀狩りをするのは趣味な将軍で、
うん、
6本ライトセーバーぶんぶんぶんぶん振り回してたので、そこから見てもライトセーバーはフォースとあんまり関連がないというようですね。
うん、あれはあのフォースを使う人が割と好んで使う武器というだけで、
うん、まあ、それはあれですね、エピソード4で、ヴィラン系の、まあ、エピソード4だとヴィラン系の帯って名前、彼が、あの、なんで、ブラスターとかとは違う、銃とかとは違う、洗練された武器だって言ってたんですね。
うん。
だから、今おっしゃられたように、その、ジェダイは好んで使って、効率が悪いっていうのを、ひょっとしたら分かってたかもしれないけど、
うん、
好んで使う武器ではありますね、ライトセーバ
ー。いや、あの、ダースモールさん、のツインレザーブレード抜きました
ね。はいはいはい、はい。あの、エピソード1ですね。
ね、
うん、もうかっこよかったですけどね。
なんかそれものすごいあっさりやられたっていう話、ね、ちゃんと見てないんであれなんですけどね。
あの時はまあクワイガン人っていう、ジェダイを一人倒したんですけど、後のオビワン家の倒されてましたね、
うん、なるほどね。でもあの人悪側ではあの人がすごいキャラが立ってたなって、ダース・ベイダーの次にね、あの人好きだったけど、
エピソード1、2、3っていうのは、まあ、ファンはプリクエルって言ってるんですけど、
うん、
いわゆる前日談なんですよね、
うん、
エピソード4、5、6が本編とする、
うん、
って、エピソード1、2、3の時代って、実はジェダイが一番数多く出てた時期で、いわゆるジェダイ最盛期なんですよね。だから、とてもアクションが充実してて、でそういう意味ではダースモールもすごい盾ができる方でしたんで、キャラクターとしてはやっぱ印象が強いですね。
うちも、なんかね、その、盾という部分でいくと、あれですよね、なんか、スター・ウォーズのこのね、ライトセーバー振るってるシーン、好きな人は多いかと思うんですけど、はい、なんかこう、軽くてね、なんか。
なんか、一応、流派があるらしいですね。あんまり詳しくそこら辺はないですけど。それで、構えとかもその流派に。寄ってやってるらしいですけど、
なんか日本人だからっていうか思うんですけど、なんかこう剣を当てながらこうくるくる回ったりするのもなんかちょっとなーって、あれなんかあれがなんかすごく軽い印象をこう持っちゃうんですよね。
そういう意味じゃあれですね、エピソード2とか3のヨーダのライトセーバーバトルとかちょっと気になってました。くるくるくるくる
いや、なんでしょうね、体に触ったら技ありで有効とか、そういうスポーツ的な。確かでも、ライトセーバーって体触ったらバシュッと人が消えてたから、それでいいのかなという。
やけどとか普通にしますし。
なんかで切られていきなら、体ごとバシュッと消えた人いませんでしたっけ？
はい。それがエピソード4の弁慶の。あれはなんかまあ消えた、蒸発したというよりかは、フォースと一体化する秘術っていうのもあるらしいんですけども、それを、オビワン・ケノービの師匠にあたるクワイガンジンっていう人が、開眼しまして、その手法を、弟子に引き継いでいたらしいんですよね、情報として。それであの時、オビワンは、その後フォースと一体化してルークを見守るためにわざとやられたっていうことのようです、
ね。じゃあ焚き火のシーンとかで出てくるのはそういうことですか？
そうです、そうです。体はないけども、フォースと一体化して、どういう状態なんでしょうね。霊魂に近いような形なのかわかんないですけど、で、登場してくる。
でもそれができるんだったら何ですかね、7、8あたりでもうちょっとその、活躍してくれたらいいんじゃないでしょうか、
いやね、オビワンはそうですよね。で、8には実はその、霊体化したヨーダがです、で、これがまた嬉しいことに、このエピソード8のヨーダはマペットなんですよ、また。エピソード1、2、3で、CG になっちゃいましたけども、エピソード5のマペットなんですよね。それがまたですね、なんでしょうね、古き良きとかではなくて、やっぱりヨーダはマペットであった方がいいんだなっていうのがすごく分かる演技をしてるんですよね。だからそのマペットのヨーダのシーンだけでも、4、5、6見たことある人は見る価値あるんじゃないかなっていう感じでしたけど
ね。グッとくるというか。
グッときましたね。そのシーンにはもちろんルークもいたんですけども、のやりとりといいですね。本当素晴らしかった。
なかなか蜂で素晴らしいという意見はなかなか聞かないんで。
なんかそうみたいですよね。
うちもちゃんと見てないんで。
はい。レナドットコムっていうところにちょこちょこ、レビューだけ、ね、自分のボディロックで入れてるんですけど、エクストリート8は 4.5 でした、確か。非常に満足ですね。ただ、批判する人の気持ちもわかりますけどね、やっぱりルークの扱いっていう部分では、もうちょっとなんかかっこよく終わらせてもよかったなって思うところもありますけど。
なんですかね、日本でもそうですけど、前作の主人公をうまくね、使い切ったっていうのはそんなないですからね。
そうですね。よく言われるのは、ゼータガンダムのアムロが最高だよっていう声とか聞きますけどね。言われてみると、あまり思い込まないですよね、前作の主人公。ガンダムディスティニーとかですと、シードディスティニーとかですね、途中でもう、主役が交代してるっていうのが、とんでもないことが起きていたりとか、
まあ一回それよりもあの主役がなぜあれですよね、シードディスティニーはあれですよね、二作目の主人公は、の妹を殺してるのは、前作主人公だった
んですよ、ね。ああ、そうですね。まあ、うん、あれ、どう、ちょっとうろ覚えですけどね。
うん。
彼が、まあそこの戦場にいたせいでですよね。
うん。
妹さんが携帯電話取りに行ってなくなって。
そうそうそうそう。うん、なかなかそれであれですね、もうなりふり構わぬ戦いで、ね、前作の主人公と前作最強機体を葬ってます。
はいはいはい。
あそこはすごく面白かった。
あ、よかったですよね。
うん。それで勝って、その後、なんでコックピットをビームサーベルで刺されたのに生き残ってたのかっていうのと。
しかも、あれですよね、核使ってるんですよね。フリーダムで。それでまあ前作ちょっと問題になく核使ってる機体のコックピットをビームサーベルで貫いて生き残る前作主人公。
あれがそうどうかなと思いましたけど、まあまあまあまあ、
そうですね、
最終的に偉いことになりましたから。
あれ僕最終回ですね、キメさんの家で見てたんですよ。
いやいやいや。
でもバカ負けしました。これで終わり。うん、まあこれはこれで一つの伝説を見たような気がする感じがしました
いやーだってあれ2作目っていうか2作目の主人公の感が沈むし
そうそうそう、本当でしたよね最終回。
うん、
全敗ですもんね。
うん、なんでこうそこまでって感じでもう大変なことになりましたからね。かわいそうになと思って。
いや、本当に。うん、その後いくつか、ね、テレビ版スペシャルみたいなので追加エピソードとかありましたけどね。
うん、
特に結末が変わるでもなく、
うん、
とんでもない結果のままでした。
うん、確かに、扱いの良い主人公って言ったら本当もう、あと、グレートマジンガー編に出てきたカブトコウジぐらいですかね。
はいはいはい、はい。
もしくはグレンダイザーに出てきたカブトコウジみたいな。うん。
だからね、輝きが強いほど使いにくいですよね、自作に出すときって。
うん。
そういう意味じゃ、アムロは7年経って、軟禁状態っていう、うん、ちょっと、なんでしょうね、リタイアした感があったから、うまく始めたのかもしれないですけどね、うん、ルークもまあそういう意味ではやさぐれた感はありましたけど、とはいえやっぱり世界的なスーパーヒーローですので、
うん、
使い方はまあ難しい面もあったのかなと思いますけ
どね。でもルーク今回でお亡くなりになってしまったんですよね。
そうですね、まあね、さっきのヨーダと一緒で、フォースと一体化していたんですよね、最後。
うん、
で、まあ、なので、ナインも出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。
ち
ょこっとした場面での助言役みたいな感じでですね。ただ問題は、まあ、ナインの監督がまた変わりますので、J.J.
エブラムスエピソード7の監督ですね。J.J. エブラムスって確かスタートレックやってた方でしたっけ？違ってたかな？
ですね。
ですよね。
ね、劇場版のをやっていたか
な、うん。なんかそれでスターウォーズ世界となんかスタートレック世界がこうクロスするみたいな話もね、ちょこっとどっかでなんかそういう可能性も若干あるみたいな話を。
うん、
してたような気がしたんですけどね。うん、
だからあれですね、エピソード、うん、それこそ、スカイウォーカーサーガーが終わってから10、11、12でそういうことやってみても面白いかもしれないですね。うん、9の世界観でやっちゃうと、うん、多分盛り込みきれないんじゃないかなっていう感じがしますね。
まあそこのね、まあ他にはもっと宇宙にはもっともっと強い敵がいるんで、いるから、みたいな感じで、俺たち手を組むぜ、みたいな感じにまとめるんですよね。
なるほど、なるほど。 うん、実際その、スター・ウォーズのスピンオフではですね、ちょっと、うん、ここはうろ覚えなところもあるんですけども、うん、エピソード7、8、9、まあ、本来その、異世界、異世からの侵略者との戦いの話だったはずなんですよね。
確かあれもう、うん、確かうちが知ってるのは4、5、6作った後になんかそういう、7、8、9はもうあの予算的に作れないから、
うん、そうです
ね。だからって小説確か出てたような気がしたんですよね。
そうです、そうです。うん、それがまさにそれで、
うん、
で、その中ではあの、ソロの息子ですとか、レオクの息子たちも戦っていたりっていう話だったと思うんですよね。うんうん、
あれはもう。
あるいは、もうお話になったみたいな展開もありかもしれないですね。
うん。あれ、カイロレンさんっていうのが、あれ、ハンソロの息子じゃなかったんですか、
はい、そうですね。ベンソロっていう名前。
うん。
そうですね。
でもなんか、いろいろひどいことがあって、ぐれてしまったと。
それ、まあ、何が起きたかっていうのは、エピソード8の中で明かされませんんですけども、
うん、
まあ、まず、平たく言うと、ルークに殺されかけた。ルークは一瞬なんですけども、
うん、
彼の中にあるこうダークサイドみたいなのの高まりにこう、うん、反射的にこう、うん、ライトセーバーを出してしまったんですよ、
うん、
でいかんいかんっていうふうにはなったんですけども、
うん、
まあ、とはいえやっぱりね尊敬する師匠がいきなり気にかかろうとしているわけですから、
うん、
まあ、若きハンソロ、ベンソロさんはちょっとショックが出来てい
きなり殺そうとした
そうですね。
うん、
そこを今回お亡くなりになられたボスの、ストックですかね、
うん、
つけ込まれてダークサイドに落ちた、
うん、
感じですよね、
うん、じゃあ自分の弟子がまたダークサイドにみたいなことをまた繰り返してるわけですか。
そう、結局彼らと同じことを繰り返してるんですけどね、
なかなかこう精神的なことをずっと解いてる割には同じ失敗を繰り返すという。
そうなんですよ
ね。
だからまあ、
うん、
その、いわゆるスカイウォーカーサーガーを終わらせるっていう意味で言うとですね、その、エピソード1で、アナキン・スカイウォーカーとうちのダース・ベイダーが、あなたは運命の子だって言われてるんですよね。
うん。
うん、で、フォースにバランスをもたらすっていう言われ方をしてた。でバランスっていうのはこう均衡を作るのも一つバランスでしょうけども、まあ、どっちも全部なくしてしまうっていうのがバランスだと思うんですよね。
うん、
うん、だからまあそういうこう連綿と続く弟子だなんだ裏切りだなんだっていう戦いの果てにひょっとしたらないんで、もう全部そういったフォースを使うシスのジェダイも論で終わるんじゃないかなって気がしてる。
確かにね、まあ、でも結構ね、6の最後結構感動的でしたよね、
うん、
うん、結局こう、ダークサイド、なれって言われてて、で最後に、いや、ならないっつって、もう殺されてもならないって、開き直ったの、あれすごく、あ、そうなんだと思って。で、ね、皇帝がブチ切れて、
うん、
あれ、稲妻バンバン出して、死ねえ、はい、つって。
そ
ら一人で。ギャーつって、やられて、そしたらもうあれですよね、ルクさんが、すごいなと思ったら、父さん助けてっつって。お父さん、
ここは、助けを求めちゃうんだ、みたいな
感じ。うん。いや、でもまあ、それが感動しましたけどね、うちは。うん。
で、ね、そこでの、ライトサイドへの転換ですよね。
うん。
だってそれで、うん、タイトルがジェダイの帰還っていう感じで綺麗にそこは。
うん。いやー、そこ、あれは、なかなかないですよね。なんか、日本のアニメだと、あそこで、なんか、新しいパワーとか、いろんなフォースの力を、みんなのフォースの力が俺に集まってって、みたいなパターンになって。そう。やりがちだけど、父さん助けてっていうのは、なかなか、
うん、
あれは、なんかね、いろんな映画ありますけど、うちは秀逸な話だと思いますよ、あれ。
そうですね。
うん。
僕もシックスは多分一番見てるんじゃないかなと思います、
ね、うん。あのまとめ方っていうか、うん、力じゃないところで、ね、決着つけたんで、
うん、そうですね、
だから
16までの話で完結するとすると、やっぱり、あれですよね、アナキン・スカイウォーカーが最後、パルパクリングをして、フォースにバランスをもたらしたっていうのでも、本当に綺麗に。
いやー、でもレイア姫にはルークいるし、で、あれ弟なんで。
でも、ね、兄ですみたいな。
そうそうそう、あれだから気にしないでくださいみたいな。あれ良かったよ。あれは良かったよね。なんかな、だからルーク自身にものすごい強いとか、ヒーロー性があるっていうよりも、あれ、父さん助けてっていうのが、うちはなかなか、オチというか、すごいなと思いますよね。
そうですよね。まあ、カタルシスで言えば、そこでルークが覚醒して、なんていうふうになっていきがちですけどね。そういうふうにしないって、なんか、ルーカスのセンスだったりしたのかなって思います。
絶対複雑、何かのパワーに目覚めて覚醒して、あれでしょうね。なんか、三流な感じで行くと、あれですね、皇帝を切ったら、ダース・ベイダーと合体して、なんか、超スーパーダース・ベイダーみたいなのになって。で、俺の心があるうちにこいつを切るんだ、父さんできないみたいな。
みたいな。
まだ俺の心がクリスを抑えてるうちに、今だ切るんだ、つって。
で、ごめんとか言いながら食っちゃうん
ですよ。で、最後に父さんに戻ったんだ、みたいな。
結末は一緒。
そう。みたいな話になりがちなんですけど、トータン助けてって言って、塔のでっかいところから突き落としで決めましたからね。ドッセイって言って。
あれ良かったです、
ね。あれは良かったですね。なんかそういう、そういうことをしがちというか。でもそうまでして、なんか、ルークをダークサイドにしたかったのかなと思って。
まあ結局そのね、さっきのミニクルリアンじゃないですけど、フォースの強さで皇帝は人を選んでるようなところってありましたからね。で、ダースベイダーって体のほとんどが機械になっちゃってるんで、実はアナキン・スカイウォーカー時代より随分と弱くなっちゃってるんですよね。っていう設定もあって、やっぱ次の自分の手下、明らかにダースベイダーよりも、素質としてのフォースが強いルークスカイウォーカーを手元に置きたかったっていう、それなんか資質の差がみたいなものだったと思いますけどね。強い弟子を手元に置きたい、
なんか弟子育てるのが好きな人たちですね。
確かに、そうですね、
ずっと弟子が
なんか、そうだね、2人1組っていうルールがあるみたいな、規定なのか決まりなのか、師匠とパダワンっていう言い方してましたけどね。それから、ルークだったら、それがオビワンだったり、ヨーだったりなんでしょうけど、そうですね、パルパティーンであれば、ダースベイダーですね、みたいなセットが必ず存在してるっていう感じですね。
で、今回、で、7、8、9のあたり、7、8あたりになると、ダークサイドの方はその、ファーストオーダーさんなんですかね。
そうです。
ファーストオーダーさんと、カイロレンさん。
カイロレンさん。
が一応あれですね。でも、不幸なことにファーストオーダーさん死んじゃうって聞いて。
ファーストオーダーそうですね、組織名なので、スノークっていうのと、カイロレン。ましたけども、ロスがなくなっちゃったので、実質今カイロレンがトップっていうことになりますね。で、カイロレンはね、先ほどおっしゃったように、ハンソロの息子だし、レアの息子でもあるので、で、今度、その反乱の方はレイヤーが今トップですから、完全にこう、スカイウォーカー家の身内ならされたんですよ。なんだけど、すごいこう、狭い人間関係の中で戦っているこの人たちっていう感じがします。
きなんですけど、あのストームトルーパーさんは確か誰かのクローンなんですよね、全員。
あ、ですね、うん、クローントルーパーはクローンになるんですね、うん、ジャムヘッドっていう、頭に仮面をかぶったエピソード4、うん、6とかに出て、あ、違うか、エピソード4、5と、
うん、
5、6とエピソード3かな、
うん、
ボバフェット、ジャムヘッドって親子がいるんですけども、うん、DNA はそこから来ています、
うん、
で今いるストームトルーパーは僕の成り立ちはあまり詳しくないんですけども、うん、クローンってわけではないみたいです、
うんうん、あれ着てるだけですよね、あの
着てるだけ普通にセブンでパカってあの外してましたけど、
うん、あれね、着
てるだけです、
うん、ずっとロボットかなんかだと思ってたんですけど、あれ。
うん。人間ですね。
1、2、3である、あの、クローンですよっていうのが分かって。うん、
で、クローンの今はもう、技術がないはずなので、クローントルーパー作れないはずなんですよね。
うん。
だからそういうストームトルーパーっていうのは、
うん、
まあ、雑魚兵士というか、
うん、
一般兵になっている
キャス
ですね、
うん。なるほどね。で、あの、あれですよね、あの、歩く戦車みたいなやつで攻めてくると
き。そうですね、
うん。
今回も出てきましたけどね。
うん。はい、あれが、なんか、ザ・スター・ウォーズっていう。
そう。あれも、ね、さっきの一番最初の SF の話になると、ね、うん、決して効率的な兵器ではないと思う。ね、あれだけ技術が発展してる中で、
うん、
うん、まあそこら辺が熱めの甘さと捉えてしまうと、
うん、
まあ、ちょっとスター・ウォーズに気になんねえなっていう風になる方もいらっしゃるかもしれないですけどね、
うん、どっかでケレン味があるっていうか、ああいう感じでね、あの一生懸命あの歩く戦車のユオークたちがゴテーンと心が転がって
る。
あれは面白いんですけど
ね。いいと思うんですよね、僕は、あれはあれで。
うん。
何となくにね、結果が慣れた戦いには見えますけどね。
うん、
でもいいですよね、あれが、
うん。
アナログな戦い方とか。
そうそうそう。あいが、あの、人間じゃない種族たちがいっぱい出てきて、なんかね、あの、混じってるっていうのもだいぶこう、あの、SF っぽいなと思って。
うん、そうですね。うん、で、やっぱり少し、スター・ウォーズの、なんでしょうね、フォースを持たない人たちの話にシフトしていってる感はあるんですよね。
うん。
うん、で、もちろん、ヨークたちっていうのはフォース持ってませんでしたけども、
うん、
まあ、今回、ね、エピソード8の中で活躍している人たち、うん、物語の大部分を占めた方々っていうのはみんなはフォースを持ってなくて、うん、時代としてのトレーニングを受けてない人たちばっかりですので、
うん
うん、誰か特定の、まあ、才能ある人たちの物語からだんだんそういう、こう誰でもあのヒーローになれるっていう路線に変わってきてっていうのが今回のエピソード8でははっきり見えてきた感じがしますね。
うん、そもそもあの、ハンソロもそうだし、あの、
はい、
ね、ハンソロの友達だったのをよくニセアポロって言われてる。ね、あの、ロッキーが出てきたアポロさんに似てる人も。
あ、はい、
うん。あの人たちも別に普通にね、うん。
まあ、普通の人です、
ね。普通の人ですからね。
で、以前あの、公開されたローグワンっていうスターウォーズのストーリーも、
うん、
まさに持たざる人たちの、
うん、
ストーリーでしたしね、
うん、いや、なんかダース・ベイダー出てきたら本当ザワッてザワッてぐらい危なくなるというい
や、あの馬はすごかったですよ、ダース・ベイダーの存在感たるや、
うん、
うん、最後の10分は、もう映画館であんなにドキドキしたの多分あれだけだったんじゃないかなっていうぐらい、
うん、
最後の10分がすごかったですよ、
うんうん、みんな必死に必死にっていうか、あの、
そ
う、うん、で、ロボットに入れて逃げてるってことは、あの、ログワンに出てきた人全滅してるんじゃないか、
そう、そういうことになりますよ、
うん、ロボットに入れてそれでどんどんキューかキューとか言いながら行ってて、それであの、レイヤー姫のメッキがビッと出るような、
うん、
うん、 あれにつながるってことは、あの、必死にあんな頑張っても全然無理なんじゃないかと。
伝えるものはなしですよね。でも本当に綺麗に最後のエピソードの方につながりますしね。エピソードの方が見たくなる映画でありましたね。
いや、あれですね、作る前にあのね、6と7の間でなんであんなに大勝利したのに、あっという間にこう、盛り返されたのかみたいな。
そこなんですよね、うん。まだそこを埋める話がないので、ちょっと盛り返されすぎじゃないかっていう気はするんですよね、確かに。
7でもあのドカンと壊して大ラインにしてるんですから、うん、また盛り返されたっていうのも相当みんなやらかしてるんじゃないかと、うん、
あのまあ本当に1週間ぐらいの話だと思うんですよ。8ってエピソード7から、
うん、
あの本当経ってていけば1ヶ月は経ってないんだなっていう感じの、うん、あの時間軸なんですよね、
うん
うん、で主な話っていうのはそのまあその基地を潰したはいいが、うん、まあ、反乱軍は反乱軍で逃げなきゃいけなくて、
うん、
あのファーストオーダーの次に来たらですね、
うん、
で、その逃げるっていう話なんです。
うんうんうん、
で最後はもう本当にほぼ全滅に近いような状態になったけど、まあなんとか逃げ切ったっていうところまでの話なんですよね。
うん
うん、だからまあ、ストーリーって全然進めなくて、うん、話自体は。
うん
うんこの状態でこう内部に突入して本当に映画一本で最後まとめきれるのかなっていう感じの流れにはなってますね。
いやーどうなんですかね、あの方あじゃあのどうなんですかね、あのちゃんと見てないですけど、あのあれですか、あの例のあのあの女の子のがフォースに覚醒してフォースを覚醒してたけど、 あの人はじゃああの転んじゃったんですか、カイロレンさんの方に
転ぶかなっていう気もしてたんですが、うん、まあ最終的には転ばずですね。
あ、そうなんですか。
うん、だからあれは本当に先ほどの話に言ったエピソード6の最後みたいな感じでした。強い気持ちで突き放して、自分はあんたみたいにならない、まあ、カイロレンと、レイはまだ敵対したままですね。
頑張ってくれたわけだ。
そうですね。まあ、最後まで2人の対決軸というか、そういう流れでいくんだと思いますね。もう1本ですからね、2人の話。
でも、あと、レイア姫の確か女優さんは亡くなっちゃったんですよね。
はい、キャリー・フィッシャー、残念ながら。人の前にはもともと大きい役としては出る予定はなかったようなので、影響はないって話ですけど、ただ、あの健在でしたので、普通にエピソード8ではですね。だからこれもどうするのか、まあ、あの、ワンピースみたいに、そして2年後みたいな形にしないとちょっと、これ難しいんじゃないかなっていう感じはします。
確かにね。もしくは、なんだろうね、あの、メカレイヤー攻めにしとくか。
サイボーグ化して。
サイボーグ
化して。技術的にはできるかもしれない。あれ、あれですよね、ログワンの最後の CG で出てきてましたね。キャリー・フィッシャー、若い頃ですけど。
いやいやいや、まあまあ、今できるっちゃできるけど。でもまあ、あの、このね、7、8、9が、あの、できるっていう話が全然出る前に、あの、ルークさんとかが、キャリー・フィッシャーとか、あの、どうやって、あの、日々暮らしてるのかみたいなことを、あの、松山智弘さんかなみたいなの
が、
ちょっとね、語ってましたけどね。
はい、
ルークさんはね、結局やっぱりあの、あれ、ね、ルーク・スカイウォーカーの、あの、役が全然抜けなくて、なんか、他の役が全然ね、あとなんか、大怪我か火傷化されたんですよね、確か。
ですね、エピソード5の撮影前に、現地に早くに入ってたらしいんですけど、そこでなんか自動車事故を起こしたらしいんです。で、それで顔を手術してしまって、で、なのであの、エピソード5の最初って雪山でルークが襲われるところから始まるんですけど、 そこは顔にダメージを、まあ、現実で受けてしまって、うん、そのシーンはあえて最初に撮ったっていう話がありました。で、ルークは、ルークっていうか、マーク・ハミリですね。うん、マーク・ハミリは、その後あの、バットマン・ジョーカー、うん、バットマン・ジョーカーのアニメ版の声優とか、うん、そういったあたりでは非常に活躍されてたみたいですけどね。うん
まあ、そこまで当たらずという、あの、ハンソロ役のね、
うん、あの、もう、そこは、ハリソン・フォードは別格ですよね。
ドーンと当たったっていうパターンもあって、うんうん、でも、キャリー・フィッシャーは全然当たんなかったみたくて、かわいそう。うん、
キャリー・フィッシャーは、ちょっとこれ、もろ覚えですけど、なんか、脚本の、うん、修正とか構成、シーンに合わせて脚本を直す才能がすごく高かったらしいんですよね。
うん、
で、それでそういった仕事もやっていて、
うん、
エピソード8か7でも、あの、監督はキャリーにそういうところで助言を求めてたっていう話を聞いたことありますね。
うん。
だから役者以外での才能は何かしら、二人とも発揮はされていたのかもしれないですけどね。
で、あとは、あれでしたね、あの、最終的にっていうか、あの、なんでしょうね、あの、アメリカでは結構、アメリカっていうか、欧米とかでは結構あるみたいなんですけど、あの、なんですかね、独演会みたいなショーを開いてたらしいですね。
それは、今初めて。
うん、あの、その、スターウォーズ出た時の裏話とかをこう、
はいはいはい、
まあ、あの、チケット売ってイベントで、うん、会場で、それで、あの、
トークショーみたいな。
そう、うん。あの、まぁ、あ、劇みたいな感じで、あの、朗読劇みたいな感じで、いろいろこうだよ、こうだよ、みたいなことやって、まぁ、あ、あの、まぁ、あ、そういうので、結構人気を博してたみたいな感じで。うん。まぁ、あ、そうやって食いつないでたっていうのを聞きましたよね。聞
きたいって方多いでしょうしね、そのあたりに。うん。だからですね。
まあ、今もずっと、そうですかね、あの、撮影当時の話とか
、うん、
うん、そういうので、まあ、うん、特撮の俳優さんとかもやってますから、
うん、うん、
そんな感じでやって回してるのかなっていうので。
うん。うん、まあ、そういう意味では確かに、あれですよね、スターウォーズって印象が強すぎて、うん、なかなか次の役やりにくいっていうのはありますよね。
うん、
彼ら3人に、こう、限らずですよね。うん。エピソード1とかだと、うん、ナタリー・ポートマンとかですかね、今も、うん、まあ、彼女は残ってますけど、
うん、
例えば、子役だったジェイク・ロイドさんとか、
うん、
全然、うん、最近の写真見ると、見る影もない感じですし、
ねうん、子役ね、
子役は難しい、うん。
日本だと子役から声優さんに転向してるパターンよくあるから、
はい
うんまあそういうわけもいかずみたいな。
うん。ね、あの、アナキン役だったヘイデン・クリステンセンとかも、うんまあ、やっぱりスター・ウォーズ以上の作品ってのはまだちょっと出てきてないのかなって感じもしますよね。
確かにね。
難しいですよね、でかい作品ってね。
まあ、スター・ウォーズってなかなかあの、なんだろう、あの、ドーンと行くような人が育てられてないからかわいそうだなという。
うん、そうですね。だからそういう意味では、日本の戦隊ものとかに、なんとなく近いような感じもします、うん。
当たる人は当たるんですけどね。
当たる人は当たる。
ハリソン・フォードのように。
ね
え。ねえ、っていうところで、うん。なかなかこう、あの、出る人はあまり幸せにしないというスター・ウォーズ。
それは、怖さ。結構言いますよね、うん。そういう話って。僕らからすれば、そんなね、歴史的な作品にちょっとでも関われたら、だったらいいじゃんって思っちゃいますけどね。
うん、まあそこで燃やし尽くしても、その後その人の人生は続いていきますからね。
うん、そうですね。
うん、
エピソード4だとアレック・ギネスとかも、ね、出なきゃよかったとかって実際インタビューとか言ってましたし。
そうっすよね。いやそうしてたら、あの、なんとあの、スターウォーズの話だけで45分終わってしまったんで。
途中からですね、時計を見て、これどうしようって思いながら。
今うちもふと見た
ら。話してたら、ね、あっという間でした。
あっという間でしたね。いや、はい、いや、あの、本当ですね、あの、あんまりこう、 そういうほど自分はスターウォーズ詳しくないんですけど、だらだらしゃべるとやっぱり長くなってしまうというところで。
もうね、こういろんなスピンオフとかもあるので、うん、このスターウォーズもね、話し出すので、できるもない話です。あのエピソード8は単体で見ても絶対面白いと思うので、うん、ぜひあの、毛嫌いっていうか、今まで食わず嫌いだった方も、うん、ぜひ劇場に足を運んでほしい作品ではありますね。うん、
なるほどね。うちの方としてはあれですね、あの、スターウォーズっていうのは正直なところ、あの、あまり好きな作品では、あの、入ってこないんですけれども、うん、その理由というのが、ですね、僕はあの、大昔、小学校ぐらいの頃に読んでた、あの、コロコロコミックで、あの、金のない主人公が、あの、金のある、あの、ライバルキャラが、こう、作ってたのが、X ウィングだというのがあって、それにどうやって、あの、まあ、あの、プラモシミュレーションバトルみたいなで、X ウィングにどうやって勝つか、みたいな、のをやってたんで、うん。でもあの劇場でそんな X ウィングって強いんだと思って日曜洋画劇場とかで X ウィング出てきたけどさほど強くなかったっていう。
そう、そんなに撃墜されてたんですか。
ただの戦闘機じゃないかと思って。X ウィングってあの、こうあの羽が閉じて開くギミック確かあったはずなんですけどね、はい、ガチャガチャと。あれの意味もよくわかってないんで。
なんかあの、開くと、肛門が4つ使えるんですよね、うん、でと閉じると空気抵抗がなくなって移動モードみたいな感じです、
ね、うん、早いなって、うん、早い宇宙空間に果たしてそういう抵抗があるのかというのでもあるんですけれど、
そこがまあ最初のその爆撃の話に戻るんですけど、うん、こういう爪の甘さっていうのもまた、うん、愛嬌を伝わるっていう感じ、うん、
あ、となるとあの、あれですね、ダース・ベイダーが乗ったあの、丸っこい戦闘機なんか全然この、
そうそう、
あっちの方がすごく理にかなってたなと。前、後ろさえもあるのかどうかもわからないぐらいの。
実際のエピソード7でね、ファンラグの人が乗って、いや、これすげえなって言ってたんで、性能としてはそっちの方が高いと思われますね。っていう風にやっぱり気がなくなる。
そうですね。じゃあこの辺りで一回締めておきますんで、ね、はい、じゃあどうも、秋師匠ありがとうございました、はい、というところで締めたいと思います。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。